改めましてこんにちは。日本維新の会長田真美でございます。通告に従いまして一般質問を行います。今回ですね、少し項目が多いので、なるべく簡潔に質問をいたします。執行部の皆様におかれましても、なるだけ最後までご答弁いただけるように調整の方をお願いしたいと思います。それではまず1点目といたしまして、ふるさと牛久応援寄付について質問をいたします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く現在、本市においても創意工夫をしながら財政運営をしているものと存じます。とはいえ、新型コロナウイルス感染症の影響により日本の GDP がマイナスとなり、今後の税収減は明らかなところでございます。そのような中、本年4月から新しい組織としてふるさと牛久振興室を専従職員2名で設置したところであります。ふるさと応援寄付金に関しては以前にも質問をさせていただいておりますが、改めて直近の進捗状況を含め質問をさせていただきます。まずこの時期に新しい組織を設置した目的をお伺いいたします。
二戸浩二総務部次長。
はい。ふるさと牛久振興室はこれまでの兼務体制ではなく、専属の職員を2名配置し、お礼品の新規開拓や戦略的な広報に取り組み、ふるさと牛久の周知を積極的に行い、牛久市出身の方はもとより、牛久市をご存じない方も牛久市に貢献したい、牛久市を応援したいと思っていただき、笑顔あふれるにぎわいと安らぎのある町牛久の町づくりに寄与できるよう設置いたしました。結果として税収の確保のみならず、ふるさと納税のお礼品を知っていただくことで、牛久の特産品の売り上げ向上や PR にもつなげていきたいと考えております。以上です。
長田真美議員。
はい。このふるさと牛久振興室の2名の職員体制ですが、少し少ないのかなと感じるところでございます。そこで近隣市町村の体制と取り組み状況についてお示しください。
二戸浩二総務部次長。
はい。近隣の10市町のふるさと納税担当の状況といたしましては、守谷市が財政課内の専門のグループで会計年度任用職員2名を含む5名で担当し、取手市は今年度より財政課内にふるさと納税推進室を設置し、再任用職員1名を含む3名で担当しております。その他の市長につきましては、石岡市、稲敷市、つくばみらい市が兼務2名を含む4名体制、土浦市、龍ケ崎市、つくば市、霞ヶ浦市、阿見町については専任の職員は配置せず、1名から4名の職員が他の業務と兼務して担当しております。当市では昨年度が職員の退職者数のピークだったこと、コロナ禍の中での採用試験の実施回数が予定より減ったことなどから最低限の人員配置となりましたが、繁忙期には職員の協力体制などにより対応いたします。今後も組織全体としての適正な配置、職員数を見極めた上で職員を配置するとともに、必要となる職員の増員を図ってまいりたいと考えております。以上です。
長田真美議員。
はい。今の職員体制は現在の職員状況では致し方がないという点は理解いたしました。以前私も牛久市役所のですね、職員の方が非常に少ないという趣旨の一般質問させていただいておりますので、またこのコロナ禍の中で皆さん本当に大変だと思うので、この2名の職員体制は、しょうがないのか、致し方ないのかなとは思います。それでは本市の最新のふるさと納税寄付額および住民税控除額についてお伺いをいたします。
滝本仁市長公室長。
はい。ふるさと牛久応援寄付にかかる最新の受け入れ額と市民税の控除額についてお答えいたします。 令和2年度のふるさと牛久応援寄付の受け入れ額は6308万7000円でございまして、そのうち100万円を超える高額の寄付も2件いただいております。また令和3年度当初課税における個人市民税寄付金控除額は約1億6007万5000円となっております。
長田真美議員。
はい、ただいまの答弁にありました、多額の寄付ということで、お金送りおじさんこと ZOZO 創業者の前澤氏が500万円の寄付をしてくださいました。去年11月19日にツイッターで納税約8億円の寄付先を探していますとの募集に、牛久市長がですね、寄付を何に使いたいかのアイデアをツイートしたことで実現したものです。これについての簡単な経緯と、また今後も SNS 等にもアンテナを張ってですね、こういった企画がある場合は参加をしていくお考えがあるのかをお伺いいたします。
滝本仁市長公室長。
はい、昨年12月25日前澤友作氏よりふるさと牛久応援寄付として500万円を受領いたしました。これは前澤氏がふるさと納税を行うにあたり寄付金を有効活用していただける自治体を探しているとし、ツイッター上でアイデアを募集していたもので、市長が140年の歴史を持つ日本ワインの礎を築いた牛久社との復活を提案し共感していただいたものでございます。今後同様の企画があるかは予測はできませんが、市にとって有益と判断できる企画があった際にはしっかり精査した上で活用すべきであると考えております。
長田真美議員。
それでは次に、これまでの返礼品の種類や経費、また市が行う業務についてお伺いいたします。
滝本仁市長公室長。
昨年度までのふるさと牛久応援寄付における牛久市のお礼品につきましては、受付期間限定のお礼品を含めまして計100種類をご用意してございます。また調達価格に配送料を加えたお礼品にかかる費用につきましては、令和2年度に要した額は1649万7992円でございます。ふるさと納税に関し市が行う業務といたしましては、各ポータルサイトの運用、寄付者情報の管理、寄付控除にかかる手続き、国県からの調査対応、寄付者や事業者等からの問い合わせ対応、各種伝票処理業務のほか、新規お礼品やお礼品協力事業者の開拓などを主に行っております。
長田真美議員。
はい、この応援寄付金に関してはトータル的に今ずっと赤字が続いている状況であります。ぜひともですね、これをトータル的に黒字に変換して、このコロナ禍の中いろんな財政状況大変なので、そこで使っていただきたいと思うんですが、このふるさと牛久振興室が設置されたことにより、事業の取り組み方や返礼品の拡大などどう変わっているのか、現在の進捗状況をお伺いいたします。
滝本仁市長公室長。
ふるさと牛久振興室では戦略的に寄付額の増加を目指すため、ポータルサイトの拡充とお礼品のラインナップ強化を同時に推し進めております。ポータルサイトの拡充につきましては、黒木議員のご質問においてもお答えいたしましたが、現在運用しているふるさとチョイスとさとふるに加え、新たに楽天とふるだみの契約を締結いたしました。これで牛久市におきましても全寄付件数において業界シェアの約8割を有する4大ポータルサイトが揃うこととなります。今後も段階的にポータルサイトを拡充し、寄付の受け入れ間口を拡大してまいります。お礼品のラインナップ強化につきましては、すでに4月から5月にかけて約100の事業者とお礼品の拡充に向けた打ち合わせを行ったほか、広報誌にお礼品協力事業者募集記事を掲載し、今月23、24日の両日に事業者向けの説明会を開催する予定となってございます。ふるさと納税は市の魅力を発信するツールとしても活用できることから、特産品はもちろん、アフターコロナを見据え観光産業を盛り上げるための訪問型のお礼品など、 全国の寄付者から選んでいただけるよう事業者と知恵を出し合いながら幅広いラインナップでお礼品を展開してまいります。
長田真美議員。
はい、収支改善に向けていろいろ新しい、試みをしていることは理解いたしました。まあ、あのポータブルサイトをですね、もうありとあらゆる返礼品が載ってますので、その中でやはり目を引くような、返礼品を載せるっていうことがかなり大変重要になってくるかと思います。せっかくふるさと牛久振興室ができたわけですから、何年後に収支改善を目指すなど具体的に業務の目標をお示しください。
滝本仁志市長公室長。
ふるさと牛久振興室が設置された時点では牛久市への寄付額から返礼品等の経費や個人市民税寄付金控除額を差し引くと約9300万円のマイナスという状況でございます。これを黒字化するためには約2億5000万円の寄付が必要となり、寄付額を現在の4倍に伸ばさなければなりません。そのためふるさと牛久振興室では今年度は現在すでに取り組んでいる寄付額を増やすためのベースを構築し、赤字額の削減に努めつつ将来的に黒字化できるよう業務を遂行してまいります。しかしながら市民が個人の自由意思により他自治体寄付をすることで、本来であれば牛久市に納税されるべき税金が流出する額につきましては年々増加しております。その件につきましては市は管理することができる立場にはございません。流出額も念頭に寄付を増やすための努力はもちろんですが、業務の目的の一つとしまして、お礼品の提供いただく事業者にとって利益につながるようなサポートも併せて心がけてまいりたいと考えております。以上です。
長田真美議員。
はい、以前の一般質問の中でも、述べさせていただきましたけれども、まあ、この事業自体がですね、もう寄付が目的というよりも、もう返礼品の競争みたいなところがございますので、まあ、こういった振興室の設置など力を入れていると思いますので、ぜひとも今後ともご期待しておりますので頑張っていただきたいと思います。それでは次の質問に移ります。私立学校の公平性について質問いたします。ICT 環境整備で市内全小中学校義務教育学校の児童生徒に対し一人一台のタブレット導入が実現しました。同僚議員の質問の中でもありましたが、家庭にタブレットを持ち帰っての学習も始まっているとの答弁もございました。しかしながら各学校において使う頻度、持ち帰り学習等で差があるとの声を耳にいたします。タブレット学習の各学校の使用状況についてお伺いをいたします。
染谷育夫教育長。
はい、ギガスクールで整備しましたタブレットについてですが、令和2年11月に導入してから約半年が経過しており、各学校ではタブレットなどの ICT を活用した授業が本格的になっているところです。具体的な活用方法といたしましては、インターネットを活用した調べ学習やインターネット上の教育コンテンツを活用した授業、英語のネイティブな発音、数学の 3D 立体模型映像などデジタル教材を活用した授業が行われております。また動画撮影による理科の実験、体育での動作を見直して振り返る学習、タブレットに課題を配布してその回答を収集して多様な回答を大型モニターに移して共有したり、タブレットで作成した資料を大型モニターに移して発表するなどの活用が見られます。学校は教員にとって差はございますが、タブレットなどの ICT を活用した授業が着実に進んでいるところです。次にタブレットの持ち帰りについてですが、令和3年2月に牛久市教育委員会学習者用端末の持ち帰りなどに関する規則を定め、持ち帰りができるようにしております。このコロナ禍で出席停止を余儀なくされた児童生徒、何らかの理由で登校できない児童生徒に対して、 事業に取り残されないよう事業をインターネットで配信し、家庭でも事業を受けられるような取り組みを行っている学校や、通常時でも持ち帰りを実施し家庭学習に活用している学校もあります。まだ持ち帰りが始まっていない学校もございますが、家庭でのインターネットへの接続テストを行うなど持ち帰りの準備を進めているところです。またインターネット環境のない家庭でも持ち帰りができるよう、事前に課題をダウンロードしタブレットで保存して持ち帰るなど対応していきたいと考えております。今後これらのようなタブレットの本格的な活用が進むにつれ、破損による修理件数も増えてきているところであります。修理は落下による破損のほか、最も多いのはキーボードの外れが目立ちます。このようなことからも持ち帰り等に関する規則では、取り扱いについての注意や持ち帰った際のご家庭での管理など、貸し出しにかかる留意事項に保護者の同意をいただき、確認書を提出いただいた後持ち帰りを実施しているところです。
長田真美議員。
はい、午前中の同僚議員の質問の中ですね、児童のタブレット端末の家庭での活用状況の質問の中で、教育長がある学校では持ち帰り、ある中学校ではっていう答弁をされていたんですが、せっかく多額の税金を投入し実現がされたのですから、全員に大きな学習の成果を期待しているわけです。この時点で少し格差が目立ってますので、それは問題ではないかなと思います。またコロナ禍の中でいつまた学校に行けなくなるかわからない状況で、オンライン授業をしていくためにも、そのツールとして、また不登校の児童生徒の学習のためにもですね、やはり持ち帰りなどの持ち帰りや取り扱いについて市内学校全体が扱いになれる必要があると思います。市としてのお考えをお伺いいたします。
染谷育夫教育長。
はい、タブレット端末を家庭に持ち帰って接続テストを実施することに関しては、家庭に Wi-Fi 環境がなく接続テストを行えない家庭もあることから、持ち帰りの方法やその対応を考えて遅れていた学校もありました。今後新型コロナウイルス感染症が拡大し在宅学習が容易なくされた時のことを考え、すべての学校が持ち帰っての接続テストを行う予定です。それ以外で日常的にタブレット端末を持ち帰っている学校とそうでない学校があります。タブレット端末でドリル学習をする学校と、さまざまな課題を出して宿題を行う学校とさまざまです。ただ日常的にタブレット端末を持ち帰ってどのような活用ができるかは、国の方針もなく学校の採用に任されております。そのような中で市内のある学校では、コロナ禍で家庭科の調理実習ができないため、調理実習を家庭で行い、その様子をタブレット端末で学校に送り授業を実施しました。また理科や社会の学習の発展として、理科新聞や社会科新聞をパワーポイントで作り上げて授業に活用しています。さらに子どもが家庭でタブレット端末を使って日記を書いて先生に送り、先生が返事を書いて送信する活動や、自宅でタイピングの練習をしている事例などもございます。校長先生方は一つの学校に集まり、コロナ禍での家庭を想定してオンライン学習の実証実験を行って、また各学校に持ち帰っています。このように昨年のタブレット端末の導入以来、学校ばかりでなく家庭での持ち帰りについても様々な検証が始まっているところですので、今後市内の各学校の先生方に紹介しながら進めていきたいと思っています。
長田真美議員。
はい、市としてはたくさん活用してもらいたいお考えは、あると思います。ただそれをですね、どのように実現していくのかということですね、ただいまご答弁いただきましたように、いろいろ試行錯誤しながらやってはいくとは思いますけれども、やはり市内学校で差が出るというのは、問題だと思います。 で前回の一般質問で私はあの学校校則の、公平性についてもあの質問をさせていただきました。まあ、その度にやはり学校単位で決めるということで、伺ってはいるんですけれども、やっぱりそれでは市民の方は納得できないところも多いです。まあ、公平性ということでちょっと関連でお伺いしたいんですが、教育庁は前回の私の質問の時にアクティブラーニングなどで、まあ、あのその校則についても話し合っていくというお考えをお聞きしましたけれども、その一般質問の後どの教育委員会としてはどのような対応をなされたのか質問いたします。
染谷育夫教育長。
はい、まずあの前回の校則についてですが、あの統一してこういうふうにしなさいということではなくて、すべての学校で子どもの意見を入れなさいと、子どもが主体的に関わりながら自分たちの校則を決めていくような、そのルールは統一しましょうという流れを出しましたので、校則についてすべての学校で生徒会や子どもたちの意見を取り入れて自分たちで校則に参加していくという統一をしていこうということをしましたので、全部の学校が白の靴下とか黒とかっていうルールではなくて、子ども参加ということを助言するんだよというような話で進めたというのがその後の経過です。ICT 教育の推進のためですが、こちらは学習指導要領にある情報活用能力の育成が指針になると思います。情報活用能力は現在の社会におけるドローン、ビッグデータ、インターネットと家庭がつながる IoT、 人工知能やロボットなど新しい技術を使いこなしたり自分たちで作り出したりするために必要不可欠な力です。学校ではこの情報活用能力を全ての学習の基盤となる資質能力であると位置づけて、全ての教科を横断して育成することとされています。そのためにさまざまな学習活動で問題を発見したり解決したり自分の考えを作り出していくために、新聞や資料や友達の意見などとともにタブレット端末等を有効に使うことを目的としています。つまりタブレット端末などの ICT 機器は鉛筆やノートのような子どもたちが学ぶための道具であり、資料の一つと考えられています。今後タブレット端末の活用をさらに日常化していき、道具としての活用をより一層推進し、子どもたちの資質能力を育んでまいります。そのために市の統一した取り組みとしては、 ICT を活用した指導方法の学習場面ごとの活用の類型化とそのポイントや実践例を市として示していきたいと思っています。さらにその実践が進んでいるかどうかを全ての学校で訪問の際に見せてもらうという形で学校でこう進めてもらいたいと、良い実践例を各学校に紹介したり情報教育指導員につながりして広めていくというような方向で進めていきたいと思っています。
長田真美議員。
はい、まだ次の質問のお答えもいただきありがとうございます大丈夫なんですけれども、すいません、まあ、あの今教育長があのおっしゃっていたようにですね、まあ、あのそう活用を広げていくためにはですね、教職員の方の ICT 教育授業の平均的な技術力が、大変必要になってくると思います。やっぱり学校によってそういったタブレットなどそういうものに明るい先生はですね、あのどんどん進めていく、そういうのが苦手な、得意な先生があまりいない学校はあまり頻度が少ないというような、そこが格差が一番生まれるところだと思いますので、あの市としてそのどんどん使ってほしいというのであれば、そこを平均的に伸ばしていく必要性があると思います。まあ試みはしているところだと思いますが、早急なあの整備が必要だと思いますので、あのやはり先生方がもう先にオンラインでそういった講習会をあのどんどん平均的に使えるようにやっていくなどですね、あの進めていくお考えがあるかをお伺いいたします。
染谷育夫教育長。
実は震災が新人の先生たちが毎年25、6名ずつ入ってくるので、相当先生方が若返っています。 指導技術に対してはちょっとまだ未熟なところが多いんですが、 ICT に関してはかなり進んだ使い方を皆さん持っていらっしゃるので、ベテランと若手が一緒になって ICT の得意な若い先生と授業作りの得意なベテランの先生が一緒になって、局学校なりにこう進めているという状況がありますので、私たちは訪問でそれをこう見取って、よその学校に広めながら市内の統一化を図っていくというような方向で進めていくことと、情報教育指導員がおりますので、積極的に活用して、進めていきたいと思っています。
長田真美議員。
はい、校則についてでもついてですね、学校に子どもたちの意見を取り入れるように周知したというふうにお伺いしましたけれども、それを言ったからいいというわけではなくて、各学校でじゃあどういうふうな話になったよということもですね、教育委員会の方で汲み取って、結果として出していただければと思います。それでは次の質問に移ります。都市計画マスタープランが目指すまちづくりについてです。昨年度牛久市では都市計画マスタープランの改定を行いました。そこでまずはじめに牛久市の現状や課題を踏まえ、今後牛久市はどのような方向性を持ってまちづくりを行うのか、今後のまちづくりの方針についてお伺いいたします。
答弁者に申し上げます。答弁時間の残り時間が少なくなっております。簡潔にお願いいたします。長谷川圭一建設部長。
はい、牛久市の現状につきましては、都市計画マスタープラン策定時に実施いたしました市民アンケートや市民懇談会での意見から、災害時や緊急時における安全対策、空き家の管理活用などが重要であるということや、生活環境向上のためにある程度の開発が必要である、駅周辺のサービス機能が集まったコンパクトな街づくりを進めるべきであると考えている方が多いということが分かりました。これらに基づきまして、都市計画マスタープランでは市の顔としてふさわしい賑わいと活力、魅力ある拠点づくり、適切な土地利用による持続可能な街づくりなど8つの項目を課題として掲げております。これらを踏まえまして、牛久市の将来都市像を豊かな自然に囲まれ多世代が安心して生き生きと暮らす街牛久と設定し、世代循環の形成による持続可能な街づくりなどの5つの目標を掲げ、無秩序な開発を抑制するとともに市街地における効率的な土地利用を推進し、快適で暮らしやすいコンパクトな市街地や市街地に近接しながらも潤いや憩いの空間となる自然地の形成を目指した街づくりを進めていく方針となってございます。以上です。
長田真美議員。
はい、答弁時間がもう残り少ないので、次の、質問はしたかったんですが、市民の事業効果を高めていくためには、まちづくりもですね、市民の目線や考えを取り入れながらまちづくりを進めていくことが必要だと思います。それを言わせていただいて次の質問に移りたいと思います。昨今のコロナ禍により感染症対策に重点を置いて市政運営をされていると思います。感染症対策はもちろん重要で、現状では最も最優先されるべき事業でありますが、もっと将来を見据え感染症に打ち勝った後のことも考えなければならないと思います。そこで将来を見据えた施策について市の見解を伺います。
根本洋二市長。
私はこれまで市民の安心安全を守ることの第一に、子どもから高齢者障害者の方々が全ての世代の市民の皆様健康で生きると生き暮らせる街づくり、そして安心して子育てできる環境を整える若い世代の定住を促進するともに、市民の皆さんの力を十分に活躍することに、地域コミュニティを強化し、笑顔あふれる活気のある街づくりを 進めてまいりました。昨今の新型コロナウイルス感染症の状況により、現在は市民の安心安全を第一に考え、感染症対策を重点的に進めてまいりましたが、市民の生活が様式が大きく変わろうとしている現状を鑑み、アフターコロナを見据え、事業の継続的に進めていく必要があると考えております。牛久市ではベッドタウンとして発展してきた町であります。これからもたくさんの人に住んでいただき、町の活力ある人口を増加させることが重要と考えております。令和元年度、そして令和2年度の建築確認数の比較しますと、牛久市は約1割減少しておりますが、増加している近隣市町村もあることから、牛久市も再び人口増加の流れを引き戻すポテンシャルのある、そして十分にあると私は感じております。牛久市の将来を見据え、牛久駅の周辺の活性化や持続的可能な町づくりの進むのために、定住促進策など都市マスタープランに盛り込むことで、牛久の魅力、そしてその資源最大限に生かし、住み続けたい町、そして選ばれた町にこれからもなるよう、今後もスピード感を持って市政運営に取り組んでまいります。
長田真美議員。
はい、根本市長は、これまでの市政運営の中で、まあ、今お金が、かかってしまってもですね、先に、伸ばすことなく、今変えていく、そして、10年後20年後50年後見据えてやっていくという姿勢はお変わりないと思いますので、今後もですね、しっかりと、その先を見つめた運営を行っていただきますようご期待を申し上げまして、私の一般質問を終わりにします。ありがとうございました。